フェイストゥエスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラベです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海がそれ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。
はい、どうも。
薄い峠音楽堂本舗でございます。またまたサテライトでございますけどもね、はい、ここは、中央自動車道、恵那橋サービスエリア。
はい、おなじみでございますね。はい。
ここがね、いいですね。最近発見したけど、恵那橋名物、板そばというね。
はい、素晴らしい、素晴らしい食物、素晴らしい食い物です。
うん。本当に美味しい。
はい。
板そばってもまあ、なんでしょうね、ザルがこう長方形で、
はい、
新潟のへぎそばみたいなね、
そうですね、はい、
まあ
近いです
、ね、近い感じの形のにそばが乗ってるんですけど、はい、コシがあって
そば、ね、もねちょっとね信州のそばと若干違うんです、
うん、違いますね、
はい、田舎そばではないんですよ、
うん、
割とこうつるっとこう光沢がある感じで、
光沢があってね、
はい、
でちょっと平打ちっぽい感じの、
そうですね、
あれで
非常にねいいですね、
いいですよ、本当美味しいですよ、
は
い、
ここ恵那橋はですね、
うん、
数年前に リニューアルされて、
うん、
またリニューアルか、うん、フードコートになっちまうのか、と思っていたら、意外
ですね、
はい、リニューアルして良くなったという稀有な例ですね、
稀有な例ですね、本当にね、はい、でまあ毎回そば食ってるんですけど、他もなんか丼物とかもね、
実はですね、うん、僕一回その丼食ったことあるんですけど、
うん、
うまいです、
生姜焼き丼とかあったね、
はい、結構うまいです、
うまいですよね、
はい、しっかり生姜焼きにマヨネーズかかってます、
あ、なるほど、
ポイント高いです、
いいですね、皆さんも中央自動車道この辺ね走ることがあったらぜひ恵那橋サービスエリア、こっちは、上りですけどもね、
はい、
あれこれの上り下り別なんだっけ、
別です、
上り下りって入ったことないよね、
下りはですね、一回ありますね、
あったっけ
に、おかずを自分で選んで、
ほうほうほうほうほうほう、
なんていうんですかね、そういうのってね、
なんとか食堂みたいな感じの、
そうですね、う
ん、
はいはいはい、
あ、それもいいですね、
はい、
ぜひ恵那橋よろしくお願いいたしますということで、行ってまいりました、静岡と津、
はい、
どっちもね、静岡サナッシュそして津ベースワン、
すごい工程ですねそれ、
うん、熱い箱ですよね、
はい、
2日間ともめちゃくちゃ盛り上がりましてですね、
はい、
いや楽しかったですね、
楽しかったですね、
うん、なんかいいライブハウスとこう巡り合えて、
はい、
でそことの関係をこうずっと続けていくと、こうやっぱりこうお互い育っていくみたいな感じがあって、
そうですね、
はい、だんだんこう回数重ねるごとにそのライブハウスの PA の方からもこう理解してもらってね、
はい、
ここはこうだろうみたいな、これが非常にいいですね、なんかツアーも佳境に入ってきて、
もう終盤ですね、
終盤ですよね、はい、なんか、ますます盛り上がってきつつありますんでね。あとは、あれですね、大橋との、
はい、
大橋のビッグブリッジのライブ。
戻って、次の週末ですね。
はい、そして、 岐阜高槻
最後の遠征、
最後の遠征ですね、はい、楽しみですね。ということでもうあの季節も秋深まってきて、この辺は紅葉も大変綺麗ですけども、
ちょっとね今日はね天気が悪いんですけど、うん、道すがらの紅葉は非常に美しかったです ね。
やっぱりあの静岡行くとき東名高速走ったんで、あっちの方がやっぱり南なんでそんなに進んでなかったけど、
ね、こっちは標高も高いんで、ね、こっちの方がやっぱ進んでますね、美しいですね、
美しいです、はい、さあそんなわけでじゃあお便りの方お願いします。
はい、S さんクラゲさんお疲れ様です。千葉のグライフ軍曹であります。
グライフ
どうも、先日のアライブ2第1ラウンド東北参加させていただきました、
うんうんうん、
まさかの曲で始まり、あの曲があんなことになっているわで序盤から激しく熱く衝撃的なセトリにやられました。
うんうんうん、
ネタバレ厳禁は分かっていてもいかにすごかったかを誰にも話せないのがこんなにも辛いとは回を重ね、このメールが読まれるであろう頃にはさらにもう一曲新曲が増えたりするのか。増えました、
はい、増えました。
またどの曲が入れ替わりどんなセトリに変わっていくのかツアーファイナルまで楽しみであります。
うん、
ただライブに行くだけで、行くのはもったいないので、被災地の現状を見てきたのはもちろんのこと、ホヤやサンマの刺身、金華サバや、
おお金華サバ、
岩牡蠣など美味しいものをたらふく食ってきました。
うん、
があえて今回のグルメレポートはそれらを外し、石巻のイタリア料理店、オスピタリタ・ダ・オリーノについて報告したいと思います。うん、オスピタリタ・ダ・オリーノ。
オリーノ。
このお店は地元の若者たちが石巻を盛り上げようと頑張っている復興マルシェ、橋通り、顧問内にあります。
おー、いいですね、そういうお店ね。
プレハブ作りの店内20席、テラス8席程度のお店ですが、その外見からは想像できないくらいメニューは充実しており、食事はもちろんパーティーなんかにも良さそうです。使ってる食材は魚介をはじめ、肉類も野菜も地元の漁業者や農家から直接仕入れているものばかり。一丸となって地元を盛り上げようと取り組んでいるんだなと意気込みが伝わってきます。今回、食したのは、石巻さんの貝2種とダダ茶豆。
おう、ダダ茶。
の、すいません、ちょっとよ、すごいな、これ。ニョケッティジェノベーゼソース。ニョケッティジェノベーゼソース。ニョケッティサルディという
分かんない。
サルディーニャ島の伝統的パスタとダダチャ豆をムール貝とシジミジェノベーゼソースであえた一品。すいません、口が回りません。貝の出汁とダダチャ豆の旨味、ジェノベーゼソースの味のバランスが絶妙です。またニョケッティは少し固めですが、噛むたびに貝の味が口に広がって実に美味しいです。ポルチーニキノコと地元産キノコとドライトマトのスパゲティに、今の時期だけ生のポルチーニキノコが入っているという勧められたのがこれ。ポルチーニキノコとしめじをドライトマトベースのソースであえた一品、
うん、
普通は生クリームと合わすことが多いですが、トマトの甘み、酸味とキノコの風味がよく合っています。そして、抹茶のクリームブリュレ、日替わりのセットのミニドルチェということでしたが、都内だったらミニじゃないという大きさです。
ほうほうほう。
ランチのパスタは各800円でミニドルチェとドリンクのセットをつけても1200円と値段も良心的です。次回石巻に行くことがあれば夜の部で、コース料理を頼んでも良いなと思った次第であります。以上、グライフ軍曹でした。
ね、グライフって結構あれなんですよね、グルメなんですよね。
そうなんですよ、
自分でもいろいろ作ったりするしね。
だからこういうのが慣れてるんですけど、うん、僕これ読んでて今俺は何を言ってんだろうさっぱりわかりませんが、ちょっとね、だからそんな感じでちょっとわかりづらかったと思うんですが、うん、画像が来ておりますね。
おー、うまそう。
ニョケッティっていうのはね、なんて言ったらいいんだろう、ちょっと貝みたいな形をしたね、
うん、
これもパスタの一種ですね、
うん、
それと、ムール貝の炒めた、
うん、
あと豆が入ってますね、
うん、
ジェノベーゼソース。いやー、うまそう、
ね、うまそうっすね。いいっすね。
これはちょっと生きてますね。そしてポルチーニキノコと地元産キノコとドライトマトのスパゲティに あの、つけなきゃダメなんですかねスパゲティじゃダメなんですかねそういうレベルですからね。でこれも見た目そのままこうね、キノコが入って、はい、これも美味しそうですね。
いいですね。
いいですね。このなんか、葉っぱっていうんですか、うん、これ、こうなんか、ハーブ的な感じなんですかね。うん、これ美味しそうですね。そして、抹茶のクリームブリュレ、はい。これデザートですね。そして、サバのたたき。金華サバですね、これ。
ああ、金華サバだ。
松島の岩牡蠣。ホタテ貝のバタ焼き。焼き穴子。これでやろう、
こっち
しょこっちしょ
いいなぁ。
いやー、うまそうですね。でもね、ほんとね、石巻ってこういうのね、うん、今ならもうこういうのをね、こう、普通に旅に遊びに行くっていうのも全然ありだと思う、
ね。ありだと思うしね、その若い人たちがそうやってね、盛り上げようってやってるっていうのは大変素晴らしいこと
だ
と
思う。そう、だから皆さん、こう、石巻に行って、こう、おいしいもの食べて、
うん、
楽しい思いをしてくるっていうのも、おすすめだと思います。
はい。はい、グライフありがとう。
ありがとう。
もっと行きましょう。
はい。
Sさん、黒木さん、こんにちは。
こんにちは。
江ノ島のライブ、初めて浴衣を着て楽しかった清香です。
あらま。
うん。今回はお母さんに浴衣を着せてもらいましたが、いつか自分で着れるようにしたいと思います。ね。浴衣姿の写真が。
あいいね。
かわいいね。で、またまた相談があります。
はい。
音楽理論のレッスンに行ってピアノを弾きます。
またそっちですか。はい。
でも先生のピアノは普通じゃないです。うん。鍵盤を触ると汗でヌルヌルしています。先生はエアコンを寒いぐらいガンガンかけていても汗をものすごくかいています。汗を拭くのもハンドタオルではなくフェイスタオルです。あまりにもヌルヌルするので私は爪の先でピアノを弾きますがとっても疲れます。どうしたらヌルヌルしたピアノを弾かないでレッスンできますか。クラゲさんが何かの曲で鍵盤を腕で拭くような演奏してますがピアノでは通用しないですよね。どうにかしてください。悩みがたくさんある清香より。
これは辛いっすね。
辛いっすね。
辛いですね。ね、はっきり言えないしね。
ね、
先生、ぬるぬるするんで嫌です。とは言えないしね。
こっそり指先になんかこう、フェルトかなんかこ
う。あ、つけといて拭く。
つけといて拭きながら拭く、
ね。拭くと拭いていくという感じですかね。ね、
そうですか。
そうですか。なんかこう、生還のなんか刺繍みたいなのをこうプレゼントしてあげるとか。
ああ。
先生に。
ね。
ね。てかそういうのあり何その先生。
なんか清香ちゃんは先生に恵まれないね。
ですね。
ね。なんか、まあ、ちょっと、ね。なんか思いついたら、お教えしましょう。ということで、清香ちゃんからね、リクエストいただいてます。今日の一曲に聴いてください。フェイストゥエースで、ノスタルジア。
あの頃君がいつも歌ってた、なぜだか心を震わすメロディ、永遠に続く夢を信じて振り向くことなく走った。
はい、引き続き中央自動車道恵那峡サービスエリアからお届けしております。はい、ね、石巻、グルメ編第2弾が来ておりますんで、ね、これは静岡の里見さんからいただきました。
はい。
さん、倉木さん、こんにちは。
こんにちは。
石巻のライブに参戦するにあたって、石巻で美味しいものといえば何かなとグルメサイトでいろいろ検索してましたら、すごいの見つけちゃったんです。牛タンアイス。
おっと
某ハーゲンウッズのアイスのような大きさの容器に入ったクリームだそう、アイスクリームだそうで、直感で面白そうと思った私はライブ当日、実にいかがわしいそのアイスを製造している風月堂さんへ早速向かってみました。お店は陸前山下駅、仙石線で石巻から一つ下った駅だそうですの真ん前にあり、見た感じも入った感じもすごく、ごく普通の洋菓子店、かわいいケーキとかガラスケースの中に並んでて、でもね、ここのお店にはお目当ての牛タンアイス置いてなかったの。
あらも。
だがしかし、安心してください、もっとすごいのがいっぱい置いてありました。
ほう。
ホヤアイス。
きた。
茶色い焼きそばアイス。
は。
キャビアアイス。タコアイス。アジサイアイス。過去ボールペンで蓋にアジサイと直接書いてありました。多分花のアジサイですよね、食べ物じゃないような。てんてんてん。 ホタテアイス、アワビアイス、馬刺しアイスなど他にもいっぱいいっぱい普通のバニラやブルーベリーや抹茶とかもあったような気がしましたが、そんなの目に入らないくらい異色がいっぱい。クジラやマグロもあるしパッと見20、30種類ぐらいあって、もう何買ってよいのか分かんなくなってきちゃいましたが、私が選んだのはこの2つです。豚足アイスそしてマムシアイスもう自分の勇気をたたえたい。お店にはアイスの、お値段が見当たらなかったのですが、お店のおばちゃんにアイスを渡すと、ごめんねこれ1000円なのよと。なんですと。でも買いました、せっかくなんだもん、自分男前と思いつつ、キャビアとマムシは1個1000円なんだそうです。豚足と、迷ってたけどキャビア選ばなくてよかったさて、こちら肝心なお味は、豚足は若干そんな風味がするかな程度、コリコリ硬い、多分これが豚足の破片なんだろうと思う干し肉のようなものがコロコロ入ってましたが、美味しいミルクバニラアイスって感じでした。で、問題の、マムシですが、マムシを食べたことがないので、マムシドリンク系とかも未経験で、それっぽい味がしてるのかどうか全くわかりませんでした。松の実が入っているせいか、ちょっとスパイシーな薬膳っぽい個性のある味でしたが、これも美味しかったんですよね。ほっと胸をなでおろす私。でも朝食を控えてきたとはいえ、朝からアイス2個はきつかったです。でね、次の日仙台に移動するときも、石巻駅前にあった、物産館でお友達と一緒に一食アイスをまた買ったんです。お友達は真珠アイスを可愛らしく選んでましたが、私はここでようやく出会えた牛タンを迷わずチョイス、うん、真珠は何かザラッとした感じがある気がしたのですが、真珠が砕かれたものなのかなと友達と話していて、牛タンはやっぱり、細かな干し肉みたいなものが入っているんですけど、牛タンの味がするかどうかは微妙でした。仙石線の電車に揺られながら二人で仲良く味見し合ったりして、石巻のまかし不思議を美味しくいただきました。家に帰ってから調べたのですが、こちらのお店では100種類ぐらいアイスを作ってるんですって。他にもカレー、味噌ラーメン、ビール、サンマなんてのもあるそうなので、また石巻に絶対来て、正派種類を増やしたいと思います。たくさんの種類を食べたいので、次回は多くの同行人求むということでね、マムシアイスだそうですよ牛タンアイスだそうですよね。豚足アイス、
もう何と言っていいやら
ね。
そうなんですか、
ね、
あのもう馬刺しアイスとかもう嘘つけ
ね、
刺しって何よって話ですよ ね。いやそうですか、
すごいですね、
何かこう違った方向に血道を上げてます ねアイス屋は。
で、買う方もこれはもう面白がって買ってるね。
まあネタですよね。
ネタですね。無理くりそのなんかあの特産品をねじ込むっていうんじゃない、なんかちょっと違う次元に行ってますね。
そうですね、特産関係ないっていう、はい、
またじゃあ石巻はブッキングしましょう
みんなが食べられるように、ね、
そうはい、はい、じゃあ、はい、お便りお願いします。
はい、はい、Sさん、クラゲさん、お疲れ様です。ハリーです。言っときますけどちょっと長いですよこれ。
あ、そう
、お言葉に甘えてピークスの感想を行かせていただきます。
あー、来た来た来た、
長くなるかもです。いや長いです
長いです
途中脱線するかもです、すいません。というわけでね、口が回らなくなるかもしれませんが、うん、いきますよ。まずソニックトレイル、
うん、
この曲を聞いた時、 S さん来たーって感じでした。
はい、
なんて爽やかなコーラスなんだって感じです。そしてこの曲を聞いていると浮かんでくるのが、恋人同士が手をつないで波打ち際を走っているという情景です。
はいはい、
二人でバシャバシャ水を掛け合いしたり、とにかく楽しい、なんだかワクワクするような情景です。はい、ところが続く慟哭のディスタンス、始まりのキーボードのデッデッデッデッデッデッさっきまで天気も良かったのに急に暗雲立ち込めるみたいな、そしてなぜだかクラゲさんの悪い笑顔が見えています。今まで二人で楽しくはしゃいでいたのに、いつの間にか一人ぼっちに、そう、恋人がクラゲさんに連れ去られてしまったのですまさに慟哭のディスタンス
妄想
A メロは流れるようなメロディーのバックに、A メロは流れるようなメロディーのバックで、ユニゾーンで細かく刻まれているアレンジがたまりません。そして B メロからギターがシャカシャカシャカシャカとブラッシングで盛り上げてサビへ。すんげえかっこいいっす。次に、On Your Feet のイントロのギターはやばいですね。言葉は矛盾していますが、クリアな歪みというか、S さんのピッキングのニュアンスさえも伝わってきそうなこのビリビリ感。このアルバムのジャケットにあるアンプを爆音で鳴らして録音したような音だと思います。こういう骨太なロック、いいですね。ソロもおしゃれすぎます。ベースでさえもメロディーを奏でているようなフレーズに絡むギターソロ。しかもバックでは左右で違うカッティングをしているし、一体何重奏なんですか？そして、コヨーテ。出ました。サウンドメイキングの魔術師、クラゲさん、キーボードソロはまさにコヨーテが威嚇しているような音じゃないですか。曲のかっこよさもさることながら、こういう何かを想像できてしまうような音作りがすごいです。少し脱線しますが、日暮もそうだと思います、ソロの最後なんて日暮の鳴き声と同じ音してますよね。ソロ自体も、地上では1週間しか生きられないこの日暮の切なさが伝わってきます。そしてベースがゴリゴリの音を出しているのに、こんなにも優しい雰囲気の曲に仕上がっているのは、はっきり言ってずるいです揺れるひまわりからベースが上がっていくアレンジも素晴らしい。日暮も泣いているけどベースも泣いていますね。
うまいこと言うね。
ベースなんてどうでもええんだわと発言していたとんでもベーシストのジャイアンもフェイスティエスに関してはベースもええんだわと言ってました。ジャイアンとは20年ほどバンドをやっていますが、ジャイアンがベースについて話してきたのは初めてです話をピークスに戻しまして、ラストのウィンドアーカイバー2です。イントロから大陸的なノリを感じてしまいます。ゆっくり流れる時間といいましょうか、じっくり腰を据えていこうぜみたいな感じですね。そして大サビからギターソロの流れはやばいですここを聴いているとき、僕の意識はグランドキャニオンに飛んでいますエンディングまでの伸びやかなメロディーもたまりません。脱線も含めてまたまた長い感想文になってしまいました、そして次回、この遡り感想シリーズの締めとしてノスタルジアの感想を書かせてください。
お
この破壊力抜群のアルバムの感想こそ書かずにはいられませんハリーでした。もうね、文面からこう飛び散る汗が伝わってきますね。
伝わってきますね。いいな
ありがとうね、
本当にありがとう ね。
でもね、ハリーさん、あのね、オニアフィート、ギターソロじゃないんですよ。
そうなんですよ、
これね、キーボードソロなんですよ。
そうなんですよ、
また鼻血が出そうでしょ、ね、みたいな、ね、ということでノスタルジアの、感想お待ちしております。
ありがとうございました。じゃあ最後にもう一ついきましょう。
はい、
A さん、クラゲさん、坂東さん、その他諸々の方々、こんにちは。
こんにちは。
千葉県在住の九十九里浜子と申します。某アプリで遊んでいたら犬用の納豆があることを知り、
何ですと、
犬は人間よりも嗅覚が鋭いのに匂いは大丈夫なのかと気になって調べてみました。それはドットワンというメーカーのドットワンフリーズドライ納豆という商品で、犬用に熟成度合いを高めてあり、ドッグフードに混ぜて食べさせるものだそうです。おう、メーカーのサイトのこんなワンちゃんにおすすめというところにはこんなことが書かれていました。最近運動不足で少し肥満気味、散歩になかなか行けずストレスが溜まっている、出産前後でカルシウム不足が心配、虚弱体質で胃腸が弱い、年を取って老化やボケが気になり始めた、納豆が犬の健康にいいことは知っていたけどネバネバが気になっていた、こういう方にもおすすめなんですね。というわけでレッツ犬に試食と行きたいところですが、私はペットを飼っていませんので、犬を飼われている方ぜひ試食させてみて犬の反応を教えてくださいということなんですけどもね、
要はドライなんですね。
ドライなんですね。ふみえさん食べたらどうですか、ね、
本人がですか。
そう、本人がどうですかね。
倫理上どうですか。いかがなもんですかね。それはね、ちょっとね。
なんか匂いとかがじゃああんまりしないんですかね。
どうなんでしょうね。この辺はこう、まあ我々にとって強力な匂いのものも食いますからね。
そうだよね。
犬というものね。うん、
何を嫌な匂いと感じるかとかっていうのは、
その基準がわからないので、ね、なんともね。
ちょっと犬飼ってる方、ドットワンの
犬納豆。
うん。フリーズドライ納豆というの
ね、どうって聞いてみてください、
ね、 どうだい？そうだい。ね。はい。九十九里浜子さんからリクエストいただいております。今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースで、Life。
僕は、ただ空を飛んで、君も、ただ雲の向こう、覗いていた。雨上がり、かすかに薄日さして、水たまり低い空が落ちていた。滲む空模様は不安定、揺れる時の流れも行ったり来たり。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。静岡津が終わって、大橋とのライブを挟んでいよいよ、最終シリーズ、
はい、
岐阜高槻ね、今回のツアーもいろいろ盛り上がりましたね。
盛り上がりました ね。
最後の最後まで、もっともっと盛り上げていきますんで、はい、ぜひ楽しみにしててください。またツアーの感想とかね、お便りお待ちしておりますのでよろしくお願いします。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、碓井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いします。はい、それでは碓井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のまま。強い